テーマの話に行こうと思いますね。この映画のテーマのところにお話し行こうと思うんですけど、でこの映画の中でですね、描かれるものが何かって言いますと、私が思ったのはその黒人と白人の逆転っていうことですね。でそれが一つだと思いますね。はい。でこの映画の中ではですね、まあこれ意図的かなと思うんですけど、黒人がですね白い服を着てたりですね、まあそれ逆にですね白人が黒い服を着てるっていうシーンが非常に多いと思いましたですね。はい。で象徴的なのがですね、本作の大きなファクターとして出てくる人物、マイルス・デイビスなんですよね。はい。でこの後そのマイルス・アヘッドについての時にも話しますけども、まあ、彼が2箇所劇中で出てくるんですよ。はい。で1つはそのオープニングのバードランドのライブ場面ですね。はい。でもう1つがハイライトになってるそのバードランドで復帰するためのライブの場面ですね。はい。でこれマイルスはですね白いスーツをですねビシッと着ているのに対して、そのチェット・ベイカーはあの真っ黒なスーツなんですよね。もうあのシャツまで黒いようなですね、本当にあの純黒みたいな感じのスーツにですね身を包んで出てくるんですけど、でこれはおそらくですけど白人と黒人の立場の逆転っていうのを表してるんだと思いますね。はい。でこの劇中でですね、そのチェット・ベイカーはですね、過去にですねそのマイルスにそのバードランドで、かけられた、言葉っていうのに縛られてですね、でその言葉が自爆みたいに彼を捉えてしまっていて非常に苦しんでるんですけど、はい。でそれを視覚的に表現してるっていうのやと思うんですけど、まあここら辺は非常に面白いですね。はい。あの当時はまあというか今も続いてますけども、あの白人の方が明らかにその黒人を差別していた側だったんですよね。はい。あの社会的には、はい。でなんですけど、まあここではそれが逆転してしまってるっていうですね、その皮肉ですよね。はい。でまあそのですね、マイルス・デイビスに抱いてるですね、チェットが抱いてる劣等感、それを彼は超えられるのかっていうのが本作のハイライトになってる部分ですね。はい。でそれを超えられた瞬間にチェット・ベイカーっていうのは本当にそのジャズ界にですねカムバックするっていうことをこの映画の中では表してるわけですね。でここでですね、まあ、簡単にですけど、そのジャズ界におけるその白人と黒人の関係性っていうのをね、あの補足的にお話ししようと思うんですけど、はい。あの、まあ、簡単に言うとニューヨークとウエストコースト、先ほども言いましたけどニューヨークがジャズの本場で、ウエストコースト西海岸の方がもう一つの大きなですね、その拠点としてあったわけですね当時。まあ、簡単に言いますとホットなジャズとクールなジャズですね。はい。で、まあ、そこら辺があってですね、その黒人と白人っていうのは、まあ、かなりですね、ジャズ界では区別されてたんですけど、まあ、ただですね、そのあのチェットとマイルスは基本的には同じ方向向いてたんですけどね。はい。だからそのマイルスがそのチェット・ベイカーに対してですね、その劇中で言われるようなですね、まあ、ああいう批判をするっていうのは正直個人的にはフィクションだと思うんですよね。はい。というのもそのですね、まあ、いわゆるそのニューヨークではそのホットなジャズっていうのがですね、そのまあものすごく発展していくわけですね。はい。まあ、簡単に言うとそのチャーリー・パーカーとディズ・ガレスピーですね、まあ、その2人が代表的なアーティストですけど、そのビバップっていうのがですね、当時そのクラブとかですね、そういった踊れるというかそのダンスホールで演奏されるような大人数で演奏されるジャズですね、あのビッグバンド、デューク・エリントンとかベニー・グッドマンとかですね、カウント・ベイシーとか、まあ、そういった人たちが演奏していたビッグバンドと言われるですね、まあ、スイング・ガールズとかありましたよね昔映画で、その矢口忍監督が作った映画ね、はい、あれで演奏されるようなですね、まあ、きっちりみんなで合わせて演奏するですね、スイングジャズ、っていうのがあったんですけど、でその後にその少人数でアドリブとかをね、いわゆるアドリブ合戦ですね、個々のプレイヤーがですね、その自分の即興演奏で、まあ、正直一緒に演奏してるですね、仲間をいかにしてやっつけるかみたいなね、俺の方がすげえアドリブしてるんだぜっていうようなこの見せ合うような、バトルっていうんですけど、まあそういうのを、主体にですね演奏してたのがバードチャーリー・パーカーとそのディズですね、ディズ・ガルスピーだったわけですけども、でそこからどんどんどんどんニューヨークっていうのはそれを主体にしてですね発展していくんですね、つまりそのいかにそのすごいアドリブを相手にぶつけて相手をノックアウトさせるかっていうですね、そういうのの発展ですね。はい。ですからそのアドリブっていうのをものすごくですね、ホットドライビングっていうんですけどですね、熱くですね、燃えたぎるようなですね、まあ、どんどんどんどんアドリブラインとかを解体していってですね、まあすごくですね、白熱したアドリブを いかにして相手に聞かせるかっていうのが主体だったんですけど、まあ、それに対してウエストコースト、まあ、あの東、西海岸の方っていうのは全然そのアプローチが違うんですよね。いわゆるその洗練されたジャズですね、まあ、白人とかが非常に主体やったんですけど、その黒人たちがですね、そういった、スイング感を聞かせてですね、いかに相手をやっつけるかっていうアドリブじゃなくて、それぞれの人たちがですね、アドリブの長さも決めて、もしくはアドリブがない、そのハーモニーですね、アンサンブル、楽器同士のアンサンブルをいかに美しく聞かせるかみたいな、まあ、簡単に言うとだからそのクラシック寄りなジャズっていうのですね、そういうのが主体やったのが西海岸で、だから東海岸、ニューヨークがホット、西海岸ですね、ウエストコーストがクール、まあ、そんな感じのイメージなんですけど、でマイルスがですね標榜してたんて、はっきり言っておしゃれな感じの音楽なんですよ、簡単に言うと女性を砕ける音楽ですね、その反即興的な、おしゃれで洗練された音楽ですね、はい、で彼はそのクールジャズと言われるですね、そのジャンルの立役者なんですよ、はっきり言って、はい、あのマイルス・デイビスはですね当時、東海岸ですね、ニューヨークでですね、というか彼はそのセントルイスの方の出身なんですけど、そこからですね、あの本場のニューヨークに出てきましてですね、で、まあ、チャーリー・パーカーに見初められて、で彼のグループに入ったりしてですね、いろんなところで演奏してたんですよ。で一時期はそのチャーリー・パーカーを自分の家に住ませてやってたこともあったぐらい、まあ、チャーリー・パーカーって本当にですね、なんていうかヘロインばっかりやってですね、でお金もろくになかったもんですから、いつも人の部屋に転がり込んだりしてたんですね、貧しい時は、はい、で一時期もね、あのマイルス・デイビスの部屋に転がり込んでた、まあ、ような人なんですけど、でそこでマイルスはですね、ビバップというですね、そういったハードなホットなジャズっていうのをどんどんそこで鍛えられたんですけど、やってるうちにですね、俺はこういうジャズをしたいんじゃないんだよねっていう欲が出てきたんですよね、はい、まあ、そういった、ですね、特にでいろんなその考えなしにですね、いろんなアドリブをぶつけ合うようなんじゃなくて、もっと洗練されたですね、ここがきちっと整理されてジャズをやってみたいと、ね、それぞれが好き勝手に吹く、ね、音楽に我慢できなかったみたいなことをマイルスはおっしゃってますけど、はい、でそれでですね、当時ギル・エヴァンスっていうですね、まあ、ジャズ界における最重要人物の一人ですけど、まあ、そういったコンポーザーというかミキサー、アレンジャーがいたんですよね、素晴らしいその、編曲者がいたんですけど、はい、でマイルスはね、自身はものすごく裕福な暮らしをしてた人なんで、子供時代ね、彼って歯医者の息子なんですよ、ですからきちっとですね、黒人やったんですけど、南部の黒人なんでね、普段当時としてはほとんどありえなかったんですけど、ちゃんと、教育を受けてですね、で音楽理論とか知識もちゃんとあった、なんでそういった音楽理論を分かってる、同じく分かってるですね、ギル・エヴァンスっていう人とね、あの意気投合しまして、でそういったですね、音楽理論っていうのをちゃんと分かってる人間どうして新しいジャズをやろうじゃないか、もっとですね、まあ、当時その場の勢いに任せてアドリブをするとかじゃなくて、もっとですね、きちっと整理されたジャズをやろうということで、そういった西海岸の人たちとかと組んでですね、クールジャズというのを始めるわけですね、はい、でこれはもう歴史的なですね、記念碑的なアルバムになってて、あのクールの誕生っていうですね、あのバースオブクールっていうですね、アドリブがあるんですけども、そのアドリブを作るんですよ。でこれはあれ、ノネット編成ですね、いわゆる9人組、はい、あのカルテットとかクインテットとか言いますよね、あのカルテットが4人でクインテットが5人で、でセクステットが6人でセプテットが7人でオクテットが8人 でノネットは9人組っていう意味なんですけど、だから普通当時としてはありえないわけですよ、ね、普通やるって言ったらカルテットとかクインテットが当時のジャズでは当たり前だったんですよね。そんなに人数はいらないと、というかそこから始まったのがビバップなんでね、そういった大人数で合わせる音楽じゃなくてっていう、俺たちアドリブラインをね重視して好き勝手にやりてんだよってとか発展したのがビバップなんで、で班はビバップだったんですね。だからマイルスは当時ね、はい、あの9人とかすごく大きい人数を集めて、でなおかつ楽器もですね、そのトランペット、サックス、それだけじゃなくて、チューバとかですね、ホルンとか、まあそういったですね、当時ジャズ、まあ今でもあんまり使われないですけど、まあ、そのジャズでは普段使われないようなですね、楽器ですね、を使って、 アンサンブルを作り上げた、まあ、それがクールの誕生なんですけど、まあ、マイルス初期の代表作ですね、はい。まあ、そんなマイルスなんで、まあ、非常にだから資質としてはですね、そのニューヨーク側、東海岸側じゃなくてですね、西海岸側の人なんですよ、はい。あの資質としてはね、そういった洗練されたジャズっていうのを標榜してた人なんで、だから彼は本当にチェット・ベイカーをね、あのそういうウエストコーストの、を代表するチェット・ベイカーのことは十分評価してたんですよね、はい。まあ、チェット・ベイカーもね、先ほどから言ってる通り、まあ、洗練されたアドリブラインっていうのをですねが代表的なんで、で彼のアドリブは素晴らしいっていうことをねちゃんと、認めてた人なんで、はい。まあ、ただその、まあ、黒人差別にね非常にマイルスっていうのは、まあ、敏感な人で、俺は黒人だから評価されないんだっていうことをずっとこだわってた人なんでですね、はい。だからそのチェット・ベイカーっていうのははっきり言ってそのアドリブラインとかも素晴らしいんですけど、まあ、ぶっちゃけ白人で、見た目がいいから評価されてたっていう部分は、あの絶対に否定できないんで、そういった面は絶対にあるので、はい。あの女性から人気があったのは、まあ、全部そういう部分が寄与してますしね、はい。ですからまあそこら辺でね、あのチェットにいろんな思いはあったのかもしれませんけど、音楽的にはね、マイルスはチェットのことにちゃんと認めてたんですよね、はい。でそれに対してですね、そのチェット・ベイカー自身もマイルスのことは非常に尊敬してたんですよね。このブルーに生まれついてっていう映画の中では、ね、チェット・ベイカーは非常にそのマイルスを怖がってるというか、マイルスの呪縛にとらわれてですね、自分がなかなかカムバックできないっていう、ね、あのそういった苦悩を抱えてるんですけど、まあ、実際はそんなことなくてですね、はい。で彼ってだってマイルス・デイビスの曲めちゃくちゃ演奏してるんですよ、はい。彼ってね、そのいわゆる歌物以外っていうのはあんまり演奏しない人なんですね。で歌物っていうのはそのジャズスタンダードの中でも、さっきみたいにサマータイムやったらサマータイムの歌詞があったりとか、サムデイマイプリンスウィルカムやったらそういったいつか王子様の、ね、歌詞があったりとか、まあ、そういったいろんな当時のヒット曲ですね、はい。あのボーカルが歌ってて、でそれをジャズに持ち込んだヒット曲、まあ、それは歌物って言われるんですけど、まあ、そうじゃないですね、歌詞がついてない曲っていうのがたくさんあるんですよね、ジャズ界には、はい。でそういうのはあんまりチェットは演奏しなかった人なんですよ、はい。歌物は非常にこの人多い人なんですよね。例えばその有名なところだとバッドノットフォーミーとかテンダリーとかですね、先ほど言ってましたそのサマータイムとかですね、はい、マイファニーバレンタインとか全部歌詞がある曲なんですけど、まあ、そうじゃない曲も結構吹いててですね、でそれははっきり言ってマイルス作曲の曲が多いんですよね。で例えば、ソーラーという曲がそうですね、こういうですねソーラーというですね、あの有名なマイルスを代表するような曲があるんですけど、まあ、それとかあとですね、あのウォーキンとかもそうですね、あの、まあ、これは有名なイントロから始まりますけども、そのマイルスがね、あのハードバップっていうですね、ビバップから発展させた、アドリブの中でもそのメロディーラインを重視したですね、ジャズですね。でそれを打ち出した、のがそのマイルスのウォーキンっていうですね、有名な、ね、本当に有名というか有名なところでは済まされないですね、あのジャズの名盤があるんですけど、でそれのウォーキンっていうですね、マイルス・デイビスの、まあ、F のブルースがあるんですけど、 F のキーのですね、はい。これは有名なそのイントロから始まるんで、ジャズ好きならみんな知ってるんですけど、こういうですねイントロから始まる有名なブルース、ね、あのウォーキンという曲とか、あとフォアという曲、マイルスのこれも代表的なですね、曲があるんですけど、 E フラットかな、 E フラットメジャーの曲があるんですけど、でこれもチェットはよく演奏してましたね。まあ、これとかも演奏してたり、あとチューンアップっていう曲やったりですね、あとオールブルースとかもですね、変わり種やったら、普段普通 の、ね、あのアーティストってオールブルースとかあんまり演奏することないんですけど、とかね、あのもう演奏してますね、チェット・ベイカーは、うん。だからあの あんまりだからそのマイルスが嫌いやったってことはあんまり考えられないんですよね。嫌いやったらなんでその人の曲演奏するんだよってことになりますから。で彼のことを非常に尊敬してたから。でこれはあの広川島さん、先ほど言いましたね、あのチェット・ベイカーの盟友、お弟子さんとも言える人ですけどもおっしゃってましたね、はい。であとは歌物もですね、そのマイルスが演奏してた曲をたくさん使ってるんですよね、はい。で代表的なのをやったらさっき演奏したあのサムデイマイプリンスウィルカムですね、はい、いつか王子様が、はい。でまあこれはですね、この曲はこの後に話すですね、マイルス・アヘッドっていうね映画の中でも重要なファクターになってくるですね、そのマイルス中期 の, あのコロンビアっていうですねレコード会社から出したコロンビア時代の大傑作の一つなんですけど、はい。でこれはマイルスはなあの白雪姫ですね、皆さん知ってるあの挿入歌っていうのをジャズの世界に持ってきたわけですよ、まあ、当時としては天才的発想ですけど。でチェットもこの曲ね、あのワルツ何度も演奏してるんですね。まあ、ただチェットの演奏する場合はあのマイルスは B フラットメジャーで演奏するんですけど、あのサムデイはね、チェットはねサムデイは F で演奏するんですよ、マイルスが演奏するとねはい、こんな感じで演奏されるのがマイルスのサムデイ、B フラットのキーですね。でチェットはこれ基本的に F でやるんですよ。で私がさっき演奏したんですけど、こんな感じですね、はい。チェットは F で演奏するんで、そこら辺がちょっとマイルスと違うところなんですけど、うん、ただそのねマイルスの、で非常に代表作であるサムデイマイプリンスベルカムとかもチェットを演奏してるってことは、まあ、嫌いってことはありえないだろうと、はい。であとでこの映画の中でね、そのマイルスものすごく怖い感じの顔で出てくるんですよね。その先ほど言いました通り白いですね、スーツにですね身を包んで出てくるんですけど、そもそもマイルスがあんな格好してバードランドとかいうライブハウスに来るかという問題がありますね、はい。あのマイルスってねこの後にそのマイルズ・アヘッドの時にも、とかマイルズ・アヘッドを見た人は分かると思うんですけど、あの人ってね昔はスーツとかそういうのを身を包んでた人だったんですけど、ジャズマンらしくね、そうだったんですけど、途中から変わるんですよね。あの奥さんの影響でですね、まあ、当時結婚してた奥さんがいわゆるそのソウルとかですね、まあ、ジャニス・ジョプリンとかジミ・ヘンドリックスとかそっち系のですねロックとかの音楽に傾倒してた人なんですよね。でこの人はあのキルマンジャロの娘っていうですね、マイルス・デイビスのアルバムですね、後期マイルス中期かな中後期マイルスを代表するですね作品があるんですけど、まあ、それのジャケットになってるジャケットの顔に写ってるね女性なんですけど、まあ、DV してですねマイルス離婚されたんですけど、まあ、それは置いといて、まあそのね奥さんの影響でなんかアフロヘアにしたりですね、まあ、当時だからその80年代とかに流行っ70年代か70年代とかに流行ってたその黒人の格好ですよね、ヘアスタイルとか服装とかサイケ調だったりね、まあ、そういった服装を好んでたんでバシッとねスーツ決めて、しかも当時マイルスっていわゆるジャズとかには興味がなかったんですよね、はい。全然もう全くっていいっていうことね、あのそもそもあの人の口癖は俺の音楽をジャズと呼ぶなということをおっしゃってたのなんで、はい。だからね彼はその当時はジャズとかよりもロックとかですね、そっち系の音楽にどんどんどんどん惹かれていってて自分の音楽の中に吸収してた人なんで、老舗ジャズしかもチェット・ベイカーとかいうですね、ゴリゴリのジャズですよね、はい。そんな音楽聴きに来るかねっていう気がするんですけど、まあ、この映画の中ではねあのディズィー・ガレスピーにですね、誘われてきたってことになってましたけど、まあ、当時ねディズィーとねディズとねマイルスがこう親交があったのかとか知らないですけど、まあこれは映画の中のオリジナルだろうなというところでしたね、はい。で話してた通り、まあ、一つのテーマはその黒人と白人の立場の逆転っていうテーマですね、はい。でそれと対してですねもう一つテーマがあると思って、でその大きなテーマっていうのは、まあ、これは非常に普遍的なテーマだなと思うんですけど、まあ、何かを得るには何かを捨てなければいけないというですね、まあ、究極の取捨選択ですねを描いてるっていうですね物語だと思いますね、はい。でこれチェットはですねそのこの映画の中劇中でですね、まあ、エレインという女の人と付き合ってる間はですね、まあ、ダメ人間な彼にしては本当に頑張って努力して薬を絶って 経ってたっていうことになってるんですよね。はい。で、エレインっていう女の人が、まあ、妊娠したっていうことも分かってですね。で、彼自身父親になるっていうことも分かって、はい。で、あとはね、バードランドでですね、そのライブを成功させたら、失っていたキャリアも取り戻せると。はい。で、そんな中で、マイルスのですね、彼にかけられた言葉の呪縛をなんとか解くためには、まあその薬ですね、ヘロインに頼るしかなくなってしまうんですね。はい。あの、シラフじゃですね、その満足な演奏ができないということで。まあただ、それを一回でもヘロインやってしまうと、全て失うと。はい。愛するですね、エレインの、もうそのお腹にいるですね、子供さえも失ってしまうと。で、そんな中でどうすればいいんだというですね、究極な選択を描いてるんですね。まあ、チェットはこの劇中の中では何とかね、あのジャズミュージシャンに返り咲きたいと思ってるわけですから、はい。で、これ劇中の中でですね、その、まあ、チェットとですね、エレインの関係っていうのは、これ本当にですね、普通の恋人同士の仲睦まじい感じの恋愛として描かれてるんですよね。特別な感じじゃなくて。だからその選択の重さたるはほんま大変な気分でしたね。はい。で、これはいわゆるその悪魔と芸術っていう問題ですね。で、それを描いているとも言えると思うんですよね。はい。で、まあ有名なとこですと、その、メフィストフェレスがそうですよね。ファウストに出てくる。はい。で、ファウストの中でメフィストフェレスはですね、あの、まあ、博士をですね、まあ、が超人的な力を得るために、何かを犠牲にしないといけないっていう中で、いろんなことをですね、彼を試していくんですよね。で、彼の魂ですね、心を取り去るためにいろんな誘惑を出してですね、彼を幻惑していくわけなんですけど、はい。あの、白鳥の湖とかも非常にわかりやすいですね。はい。白鳥の湖っていうですね、まあ、オペラというか、オペラじゃないわ、バレエがありますけど、で、あれで黒鳥、ね、あの、オディールっていう名前の黒鳥が出てくるじゃないですか。で、彼女はですね、その王子様をですね、誘惑するですね、悪魔の娘なんですけど、で、オディールはね、その、自分は悪魔なんで、で、それを表現するために、その、ものすごく技術のある人しかできないですね、超人的な連続のスピン、っていうのをそこで舞うんですよね。はい。で、これは、あの、彼女は、その悪魔っていうことを表すのに超絶技巧を、まあ、使っているわけですね。はい。で、あとは、モーツァルの魔笛とかもわかりやすいですよね。この魔笛っていう、その、これはオペラですね。はい。あの、オペラの中で、その、夜の女王のアリアっていうですね、超高音域のアリアが出てきますけども、あの、これは悪魔と契約してしまうと、まあ、すさまじい、素晴らしい演奏ですね。芸術を司るっていうことは、悪魔になるっていうこと同意なんですよね。その芸術の世界では、その、白鳥の湖のオーディールだったり、ね、あの、魔笛の、夜の女王が歌うアリアだったりですね、その、まあ、娘に対してですね、まあ、娘を叱りつけるというか、まあ、そういった曲がありますけども、はい。で、そういったアリアとかですね、凄まじい超絶技巧というか、素晴らしい芸術作品を作り出すためには悪魔にならないといけないというのが、まあ、一つのその芸術作品の中では、あの、テーマとして出てくるわけですけど、まあ、今回の映画もそれに近いですね、はい。その、悪魔のような能力ですね。そのチェット・ベイカーがその後ですね、生み出したような素晴らしい演奏の数々ですね。本当に彼っていうのは素晴らしい演奏を残し続けてですね。まあ、あの、最終的には、あの、オランダとかアムステルダムの方でですね、まあ、生涯を終えたわけですけども、まあ、そこでの演奏とか、あと日本で、いろんな演奏を残してますけど、その時の素晴らしい名演っていうのは、まあ、今でも人を引きつける。はい。で、私も彼の、ね、あの、晩年の演奏嫌いっていう人もいるんですけど、私は大好きなんですよね。はい。ね、本当に素晴らしい音楽を残した人ですけども、はい。で、それを手にするためには、そのエレインとか、あと子供とか、で、そういった大事な人っていうのを失わないと得られないかもしれないねっていう、まあそういった作品なんですよね。はい。ですから非常に普遍的だなと思いましてですね。はい。で、あとですね、その映画全体をですね、まあこの映画包んでるのはですね、本当に穏やかなムードなんですよね。はい。まあ、のんびりしたですね。まあ、いわゆる西海岸らしいですね。こう、砂浜と波ですね。あの、その東海岸みたいな、ね、寒々しい、ね、あの、波とかじゃなくて、海とかじゃなくて、本当にあったかそうな、ね、あの、南国チックな 感じのあったかい感じ、カリフォルニア的な感じのですね、雰囲気なんですよね。はい。で、この映画の中ではそのチェット・ベイカーっていうのはトレーラー暮らしをしててですね、はっきり言って極貧なんですけど、はい。で、まあ、ただそういった感じでですね、全然こう暗くないんですよね、そういったトレーラー暮らしと。本当は極貧なんですけど、映画を進んでる雰囲気っていうのはあったかい感じなんですよ。先ほど言ったとようなですね、非常に厳しいテーマも含んでるんですけど、ただ何かホッとさせるような雰囲気が包まれてるんで、まあ、そこら辺がね、あのチェット・ベイカーの音楽と非常にマッチするなと思いますね。そういった洗練されたですね、温かみのある、厳しいところをそれほど見せないようなジャズの音楽ですね、はい、っていうのがあってたかなと。だから非常にこの映画ですね、そういった普遍的な厳しいテーマを描いていると思うんですけど、非常に見やすい映画になってたなと個人的には思いましたね。はい、まあ、そんな感じの映画が、ブルーに生まれついてというですね、映画でした。ブルーに生まれついてはその話はそのくらいにしておいてですね、これです、この時点ですごい時間長くなってますけど申し訳ないです。はい、で次続きですね、あのマイルス・デイビス、これもジャズトランペッターですけど、マイルス・デイビスを描いた、マイルス・アヘッドという映画についてお話ししてみたいと思います。でまずストーリーをね、こちらもオールシネマに載ってました、ストーリーを簡単にお話ししてみます。はい、ホテル・ルワンダ、アイアンマン2のドン・チードルが主演に加えて制作共同脚本も務め、記念すべき監督デビュー作を飾った音楽ドラマ、ジャズの帝王ことマイルス・デイビスを主人公に、彼が活動を休止していた空白の5年間にスポットを当て、その謎に包まれた日々の史実をフィクションを織り交ぜ描き出す。1970年代後半のニューヨーク、突然音楽活動を休止して以来久しく表舞台から遠ざかっていたマイルス・デイビスの自宅に、彼の復帰を記事にしたいという野心に燃えるローリングストーン誌の記者デイブが押しかけてくる。しかしアルコールとドラッグにまみれ体調不良に苦しむマイルスの心は、元妻フランシスの思い出から離れなくなってしまっていた。そんな中、彼の未発表の音源を録音したテープを発見するデイブだったが、はい、こういったストーリーになってまして、でこちらも先にキャスト、スタッフについてお話ししますと、監督、制作、脚本、すごいですね、全部やってるという、ドン・チードルがやっております、はい、で主演もですね、はい、であと音楽がロバート・グラスパー、まあ、この人については後でお話ししますけど素晴らしい人です。はい、で、まあ、マイルス・デイビス主人公を演じるのがドン・チードルで、デイブですね、その、ローリング・ストーン誌の記者を演じるのが、ユアン・マクレガーですね。まあ、割と豪華キャストな配役になってますね。はい。で、まずこの映画ですね、オープニングがですね、面白いですね。まあ、自分が想像している間に限界なんてないっていうですね、これマイルス・デイビスが残した非常に有名な言葉ですけど、ちょっと発音があれですけど、When you are creating your own shit, man, even the sky and the limit っていうですね、言葉があるんですけど、まあそういったマイルスのですね、インタビュー映像からこの映画は始まるんですね。はい。で、これはマイルスがですね、カムバックした時の映像なんですよ。はい。そのマイルスのカムバックの映像のバックで、そのアガルタっていうですね、日本でそのマイルスが以前公演してたんですけど、まあ、それを収録したアルバムですね、それが流れてるんですけど、まあ、これはそのアガルタっていうですね、アルバムを最後にマイルスは姿を1975年ですかね、消したんですね。ですからそれやから、そのカムバックにその最後の演奏を聴いているっていうシーンから始まってると思うんですけど、で、これ詳しいですね、そのマイルスのですね、その隠遁生活ですね、引きこもりの時代について話しますとですね、これマイルスがですね、アガルタとパンゲアっていうですね、その、まあ、本当に2対になっているようなアルバムを発表するんですよね。はい、ライブのアルバムなんですけど、はい、でその後長期5年間もの隠遁生活に入ってしまうと、でこれはいろいろ言われてるんですけども、まあ、インタビューとかですね、そのマイルス・デイビスについての本とかを今読む限りですね、まあ、私もそこら辺は一応読んでるんですけど、まあ、体にガタが来てたりですね、あと腰が非常にこの人悪くてですね、でその腰の手術を繰り返していたと、はい、でその間トランペットもほとんど吹いてなくてですね、まあ、オルガンとかをいじってくる生活をしてたんですよね、はい、でレコーディングとかはしてたんですけど、そのオルガンを演奏して、でそれに他のミュージシャンがですね、音をポツポツ合わせるようなですね、まあ、そんなセッションっていうのを続けてたらしいんですよね。でその後ですね、1981年ですね、時は1981年、 に、あの Man with the Horn というですねアルバムを発表して音楽界に復帰しました、マイルスは。はい、まあ、その後ですね、そのコロンビアっていうですね、この映画の中でも出てきますけど、そういったレコード会社とですね、まあ、音源の権利とか、まあ、そういった関係でトラブルが起きたりして、あ、その後はワーナーミュージックに移籍しますね。はい、でそこでそのツツっていうですね、アルバムとかを発表して、はい、まあ、このアルバム私非常に好きなんですけど、これ確かグラミーも取ったと思いますけど、あのマーカス・ミラーというですね、まあ、現代でも第一線で活躍している、まあ、ジャズに限らないんですけど、ベーシストがいますけど、まあ、この人自身はあの、まあ、ジャコ・パトリアスとかですね、まあ、そこら辺のに非常に影響されているというかですね、まあ、そういったマーカス・ミラーというもうね素晴らしいベーシストがいらっしゃいますけど、その人がプロデュースしたツツっていうねアルバムとかを出したり、まあ、したわけですけどもですね、マイルスっていう人を簡単にご説明しますと、その、まあ、ジャズというですね、音楽から入ってですね、まあ、死ぬまで自分の音楽っていうものを追求し続けたと。はい、でたまにですね、そのマイルスがいなかったらあのフュージョンとかですねロックも生まれなかったっておっしゃる方がいらっしゃいますけど、まあ、個人的にはこれに関してはノーと言いたいですね。はい、あのそんなマイルスいなかったら他の人が やった可能性も十分ありますからあれなんですけど、まあ、ただですね、そのマイルスっていう人が自分の音楽っていうものを本当に死ぬまで発展させたっていうのは誰もこれは否定できないと思いますね。はい、で先ほどもですねちょっと話してましたけど、その、マイルスっていう人はですね、まあ、ハードバップ、じゃないわビバップか、ビバップっていうのを否定してですね、クールジャズというですね新しい自分の音楽洗練されたジャズをですね作り出したんですけど、でその後にハードバップに戻ってくるんですね。そのビバップから発展したハードバップに戻ってくるというか、ハードバップを作り出したって言っていいような気もするんですけど、冒頭部分で話したんですけど、そのバードランドの夜というですね、歴史的なアルバムアートブレイキが参加したですねバードランドっていうライブハウスで演奏した伝説的なライブ、の後にですね、マイルスはウォーキンというですねアートリップを発表するんですよ。はい、でそれではですね今までのそのねジャズのアドリブ合戦っていうのは凄まじい速さのですねアドリブラインを、バトルさせるっていうのは基本的だったんですけど、そうじゃなくて一人一人がものすごくですね長い時間ですねアドリブを使って演奏すると。はい、ですからメロディーラインとかを自分の中でちゃんと構築できると、まあ、そういったアドリブっていうのをマイルスは生み出したというか、ね、あの提唱したんですね。はい、で、まあ、これはいろいろ理由あると思うんですけど、まあ、例えば一つは録音技術が発展したってことですね。はい、あの本当にビバップの時代っていうのは録音技術があんまり良くなくてですね、あと、まあ、音質も良くないんですけど、あの、まあ、基本的には3分とか4分とかですね、まあ、今もそうですけど一つの曲ってそのぐらいのことが多いじゃないですか。まあ、ただそうじゃなくて、もっと長い時間ですね10分とか15分とか、録音できるようになったんで、長い尺でみんながそれぞれのアドリブを一人が2分とか3分とか、アドリブを取っても全然録音できたんで、その当時になるとですね。はい、ですからマイルスはその中でもっと伸び伸びみんな演奏しようよって簡単に言うとですね、まあ、そういったことを始めたんですよ。はい、でマイルスはどっちかというとそういったですね、細かいアドリブのですね音符を並べるよりも、余裕をゆとりを持ったですねメロディーラインを重視した。マイルスというとそのメロディーラインリリカルなメロディーラインがね知られてますけど、まあ、それを重視したアドリブっていうのを取ったんですよね。はい、でこれちょっと分かりやすいのを説明しようかなと思うんですけど、まあね、私の中では非常に素晴らしいなというか、本当にこのここからマイルスは私は入ったんですけど、あのリラクシンというですね、アルバムですね、まあ、これはプレスティッチというですね、まあ、当時マイルスがですね入ってた、レコード、まあ、契約してたレコード会社があるんですけど、でそこのレコード会社のですねレコーディングをさっさと終わらすためにですね、あ彼はその後に、ね、コロンビアに移りたかったもんですから、まあ、どうにかしてあと4作品アルバム作らないといけないっていうんで、マラソンセッションっていうのねこう伝説的な、まあ、あの2回に分けて、演奏したんですけども、その2日間でですね、4つ分のアルバムを全部収録しちゃうっていうですねとんでもないことをしたんですよね。はい、で全部そのマラソンでですね、セッションで全部演奏するということをして、でその中であのリアクシンというアルバムの中でですね If I Were Belle というですね、曲を演奏してるんですけども、 で、彼のちょっとアドリブっていうのを実際に演奏してみたいと思いますね。はい。で、その後にちょっと私が個人でアドリブを作ったらどんな感じになるのかっていうのを演奏してみて、マイルスがいかにですね、メロディーラインが素晴らしいかっていうのをちょっと分かっていただけるかなと思うんで。ということで、まずはちょっと、マイルスの If I Were Bell の、アドリブをちょっと吹いてみたいと思いますね。はい。こんな感じでですね、これがマイルスが、リラクシンのアルバムの中で実際に演奏した、If I Were Bell のアドリブラインなんですけど、まあ、次は私が適当に演奏するとこんな感じ。なんとなく分かっていただけましたかね、私が演奏したですねアドリブなんかよりですね、マイルスが演奏するアドリブラインの方がものすごく洗練されててですね、メロディーラインがしっかりしてるんですよ。だからものすごく聴いてて聴きやすいというかですね、単なる8分音符の羅列になってないというところは分かっていただけたかなと思いますね。はい。で、それがハードバップの発生ですね。はい。メロディーラインを重視したジャズですね。で、その後にマイルスはモードジャズを作り出すんですね。まあ、マイルスが作り出したわけじゃないですけど、というか、その、マイルスのね、あの演奏をですね、追求した自然発生したような感じと私は思ってるんですけど、はい。というのをね、これもよく言われてますけど、先ほどのね、If I Were Bell とかもそうですけど、マイルスのアドリブっていうのはですね、普通の、演奏家がするような感じじゃないんですよね。私みたいな凡人とかですね、まあ、普通のアドリブする人はそうなんですけど、楽譜に書かれてるですね、まあ、いわゆるコードですね、いろいろ文字が書かれてるんですけど、そのコードに沿って演奏するんですけど、マイルスはなんかもっと大きな括りで演奏するんですよね。4小節とか、下手したら8小節とか、ものすごく長いですね、小節数、を考えてアドリブラインを構築するんで、ものすごくだからメロディアスに聞こえるわけですよ。はい。だから、細かいですね、その、まあ、ジャズ特有の、コード進行ですね、いわゆるそう251って言われるんですけど、そういうのの細かい連続とかじゃなくて、みたいな感じなんですよね。俺はもっと大きな括りで、メロディックに演奏するぜっていうのがマイルスなんですけど、はい。で、それをですね、まあ、追求した結果、モードジャズっていうのが生まれたと思うんですね。はい。で、このモードジャズっていうのはですね、なんていうか、まあ、ご存知の方はもういらっしゃいますけど、いらっしゃると思いますけど、マイルスが作った音楽でですね、いわゆるそれまでのような細かいコードの羅列っていうのを一回解体しまして、で、それぞれのモードを使って演奏しようぜっていうことを言い出したんですね。はい。で、具体的にはその、ね、もうこれも歴史的なアルバム、ですけど、Kind of Blue っていうですね、マイルスの大傑作、中期の大傑作がありますね。はい。で、これ、Kind of Blue っていうのはですね、まあ、そのモードジャズをですね、標榜した作品なんですけども、まあ、その中でも非常に有名なのは So Fat っていう曲ですね。はい。D マイナーの曲なんですけど、で、これはですね、その D マイナー7th というコードとですね、 Em7th、ごめんなさい、Em7th という、ね、2つのコード詞がこの曲には存在しないんですよね。はい、ですからそれまでのジャズが持ってたようなですね、細かい、251という起承転結のコードの連続じゃなくて、2つのコードだけ使って、のびのび演奏しようよっていう、簡単に言うとそういう音楽なんですよ。はい、で、1つは D ドリアンっていうコードですね。まあ、これ普通の和声、そのね、西洋の理論に当てはめると Dm7th っていうことになるんですけど、あと E フラットドリアンっていうね、これもE フラットマイナー7と同じなんですけど、D ドリアンでちょっと吹いてみますとですね。こういうメロディーで、こういうスケールですね。で、E フラットドリアンが、この2つのスケールだけを使って演奏しろっていうんですね。はい。だからなんか普通のジャズやったら、その起承転結をですね、コードの中でするんですけど、それがないわけですね。ですから非常にこう宙に浮いたようなですね、響きというか、まあ都会的なおしゃれな感じがするんですね。こう曖昧な感じ。はっきりこうね、物事を喋らないようなですね、そういった、ちょっと奥深さみたいなのが感じられる音楽は、モードジャズで、当時いろんな細かいコードの進行にですね、がんじがらめになってた、ミュージシャンを解放したような感じのジャズなんですよね。はい。で、これ、分かりにくい方はですね、このドリアンって何やねんっていう話なんですけど、これドリアンスケールって言ってですね、まあ、起源をたどるとドーリア人っていうですね、まあ、西洋の方のですね、民族が、ドーリア民族っていうのがいましてですね、で、そのドーリア民族固有の音楽スケールなんですよ。だから西洋音楽にはないスケールですね。はい。先ほどの D ドリアンっていうのは、その D から始まるドーリア民族は、普段、その自分のですね、民謡とかで使ってたスケールなんですよね。はい。ですから、そういう民族学的なのをジャズに取り込んだのがマイルスなんですけど、はい。でですね、そうですね。まあ、日本にもあるわけですよ。だから、簡単に言うとですね、例えばですけど、宮古節って、ね、ご存知ですかね。はい。宮古節。ちょっと演奏してみますと、例えば、先ほどは D ドリアンですね。先ほどは D のドーリア人の民族のスケールやったんですけど、D の、宮古節風とこんな感じですね。なんかですね、非常に日本的な感じのスケール感ですよね。こう、なんか京都の音楽みたいな 京都のお座敷に流れてるようなね。まあ、これは日本に特有の、スケールでして、まあ、とか、あと、琉球とかもそうですよね。沖縄の音楽とか、ね、琉球音階っていうのがあるんですけど、琉球スケールっていうね。これも D を起点に始めてみると、はい、なんかですね、こう、琉球な感じですね。沖縄の感じのスケールですよね。こう、聞いたわかる通りですね。なんか、三線が流れてるようなですね、こう、ね、こう、泡盛飲みたくなるような、そういった音階なんですけど。はい。で、こういうのは、民族固有のいろいろですね、フリジアンとかミクソリディアンとか、まあ、いろいろあるわけですけども、他にもスケールが。ね、まあ、マイルスは、ソーファットの中ではもう全部、ドリアンスケールだけで演奏しようぜっていうことを提唱したんですね。はい。だからもう、いろんなアドリブラインを作れるようになったと、自由に。まあ、マイルスも含めてですね。はい。っていうのが、マイルスが、進めたソーファットっていう音楽ですね。まあ、ちなみにソーファットっていうのは、まあ、これもね、非常に有名な曲ですけど、ベースがね、ベースのラインが有名ですね。こんな感じのですね、メロディーラインがベースが弾いてるのがソーファットっていう有名な曲なんですけど、はい。でですね、そのモードジャズっていうので、いわゆるその第2期黄金クインテっていうのを結成するんですね、マイルスは。まあ、第1期はコルトレーンとかですね、まあ、そういった人たちが入った、先ほどやりました、リラクシンとかいうアルバムを演奏してた時が第1期で、で、その後に第2期になるんですね。その第2期で演奏してたのが、あれですね、 ハービー・ハンコックとロン・カーターとトニー・ウィリアムスとあとウェイン・ショーターですね、その4人を加えたクインテットっていうのがありまして、でその後にですね、その第2期黄金クインテットでモダンジャズ界では本当にいち早くなんですけど電子音楽を導入したのもマイルスですね、はい、電子ピアノとか電子ベースとかエレキですね、エレキピアノにエレキベースっていうのを加えたりしたと、はい、でその後にですね、その第2期黄金クインテットの面々っていうのは別のバンドを始めて成功していくわけですね、はい、あのウェイン・ショーターね、あの、まあ、フュージョン界のスーパースターであるですね、ウェザーリポートという、誰でも知ってると思いますけどね、その、有名なですね、そのバードランドとかですね、あとティーンタウンとかですね、あと、私は大好きなんですけど、ベースのね、が非常に目立つハノーバーとかですね、そういった曲、ヘビーウェザーですね、ヘビーウェザーのアルバムを作ったバンドですね、はい、あの、ジャコ・パトリアスとか、ね、ベースの神様と言われているような人がね、ここから、始まったんですけど、まあ、それに参加したのがウェイン・ショーターだったりですね、はい、でウェザーリポートを彼は旗揚げして、はい、であとハービー・ハンコックですね、ピアノハービー・ハンコックはそのマイルズから離れてですね、ヘッドハンターズっていうですね、バンドを結成するんですね、でこれはカメレオンが何といっても有名ですけども、ね、あのこういったやつですね、あのこういう曲がカメロンという非常にフュージョン界ではですね、大ヒットというかもうね大セールスを飛ばしたですね、曲がありますけど、はい、でこれが入ってたヘッドハンターズっていうですね、メンバーに、ハービー・ハンコックがなりまして、まあ先ほどのカメロンもねハービー・ハンコックの曲ですけど、まあ、ウォーターメロンマンとかもねやったりとか、まあそのバンドを旗揚げして、大ヒットしたんですね、ファンクフュージョンの世界で、はい、でまあね、その後にですね、まあ、ご存知の通りジミヘンドリックスとかですね、あとビートルズとかですね、まあ、そういったロックですね、ジャズに変わるロックっていう音楽が登場したことによってですね、どんどんその音楽シーンにおいてそのマイルスの存在感っていうのは徐々に薄れていったんですよ。